金曜日の朝です。中野先生、内田さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。50からの生き方、50歳からの死に方、残り30年、残り40年の生き方、あなたの人生残りあと何年でしょう。覚悟って言いましょうか、現実を受け止めてそれを生かすなんていう話を続けてきたんですが、今日はこう自分が好きで好きでたまんないこと、まあ人を迷惑かけたり傷つけること以外で、それができる範囲でやれる、まあ、昔は趣味って言いましたが、はい、今はオタクなんて言葉使いますよね。まあ、確かにあの配偶者から見たら、はい、何よそんなバカらしい子供みたいなこととか思われるかもしれませんが、オタクっていうのはどうでしょうね。定年後っていうか、まあ、60過ぎてから自分の好きなことをやるっていうのはどんな思いなんでしょう。
定年後、あの年齢にはいろいろ誤差があると思いますけど、あの違いがあると思いますけど、お年を取ってから一つのことにオタクになって一生懸命やってる方は共通してこう童心に戻ってらっしゃいますね。でそれがねすごく魅力的ですよ、見てて。さあ、奥さんから見たらね、こんなバカらしいと思うことないかもしれない。
奥さんが出
たね、外部の人間から見ますとね、
身につまされるような
童心に戻ってる方、羨ましいですね。
よく釣りに来る方っていうのはすごいですよね。
本当にいいですね。
あの浮きから、浮きっていうんですか、ちょっとよくわからないですけど、ね、この釣り竿の選択から糸まで本当に細かくね。
本当にその通りで、その趣味を通り越してもう没頭して、まあ、周りで何が起きてるのか忘れてしまうぐらい
見えてないですね、完全に。
いいですね。
まあ、あの私は今はまあちょっとやめてるんですけど、鶏のね置物、
はいはいはい、
まあ、聖書の中でイエスを裏切ったペテロという人が鶏の鳴き声で、気がついて、号泣して悔い改めるっていう聖書の、ね、箇所があるんで、鶏がね私を戒めるっていう思いで、うん、鶏の置物、それも安いのを見つけてるんですが、うん、放っておいてもあたまるもんですね、うん、でどっかお店に入るとね、まず鶏はどこかなってこう、目つきが違うんですよ、ただそうバーッと見てね、なんか興味があればじゃないんですよ、うん、鶏はどこかなで店員がこっち見ると鶏の置物なんかどうでしょうか、はあ、あったんだけど今ないわとかね、その足元に大きいのがいますよというか、こんな大きいもの抱えていかれないなとか、面白いですね、うん、で友人知人がね、何かというと100円ストアで買ったとかいうの持ってきてくれるんで、まあ家の中が鶏の鳴き声で騒がしいこと騒がしいそして私の愛する配偶者は剣もホロホロ
ひ
ょっとすると私は帰ってくるとだいぶなくなってんじゃないかなと思うこともあるぐらいなりますけど、まあでもなんかオタクがあるってのは面白いですね。
うん、何かありますか、内田さんは。
いや特にないんですけど、
いや内緒で隠して
ない、ね、なるほど、
いや隠してなんか言いませんけど本当にそういう、
今日はどうしてこの午前中に録音ができたか、
いやいやいや、
それを聞いたら一つ当てはまることもあるんだろうと、ね、思います、うん、
でもあの熱中して集中してる人っていうのはいいですね、
うん、
横で見てて羨ましくなります、うん、本当にそういう、こう趣味があったり、それお仕事はもちろんお仕事も素晴らしいし、
あのね、でそのオタクが講じると仕事になる、
うん、そうなんです、
うん、
でその中で伸びていくとプロになれる、
なる、そうそう、だからそれもね、このもう私みたいにもうね寿命がつきそうな時始めちゃダメ、やっぱ50ぐらいから始めていけば60、70って20年やってごらんなさい。
プロフェッショナルです ね。
どこ行ったら本当の鶏があるか、うん、あんまり鶏らしくない鶏はどこにあるかとか、うん、世界中で鶏を大事にするのはどこかとか、うん、ね、そういうようなことが分かったら、置物だけでもあそこに行ったら鳥年の人は喜ぶよってなのが出てくるかもしれないや、
鶏オタク、
まあ、例えばの例えですよ、そんなやる気ありませんけども、うん、何かある？
私は、私もあんまりないですね、うん、 あのオタク的なものを持ってる人を本当に羨ましいなと思います、うん、こんなに一つのことでプロフェッショナルになれるだけのこの時間を費やすエネルギーは素晴らしい、まあ、あの昨日の話ではないですけど継続っていうのが素晴らしいなと思いますね、
うんうんうん、まあ、私もこの年になると例えばお酒、
うん、
このこれは効き酒、
はい、
効くなとかね、これ辛いな、あこれは口当たりいいなとか、あこれは北のだろうとか灘のなんとかだろうかっていう人がいるんですよ、うん、まあそこまでは飲み切るだったんだなというね思うんですが、でも見ててね幸福な人だなと思いますね。うん、だからといってこの自分を失うほど泥酔するような人じゃない、みんなしっかりした仕事を持ってるし、でもちょっと晩酌にっていう人を見ると、まあ、オタクって言えばオタクかもしれないけども、あ
いや、お酒の好きな方は上手にお酒、きれいにお酒を飲むって言ったらいいんでしょうかね、うん、この食事にはこういうものが合うとか、うん、そういうのが徹底してらして、うん、で絶対酔わないですよね。
本当そうでしょうね、
本当に、うん、
あのよくワインでね、
ええ、
いろいろあのワインのこと詳しくなりたいとか、
うん、
いろいろワインの知識たくさん持ってる方こうあの拝見しますけど、本当に一生フランスのボルドーで終わる方もいるんですね、もうボルドーに生まれてボルドーのワインだけでもう一生それでもあの突き詰められない、わからないことがたくさんある、その一つのシャトーでもそうですし、その一つ の, あのエリアでもそう、だから世界中のワインを知りたいなんて面白くないです、そんなのは、やっぱり一つのワイン、一つのワイナリー、一つの土壌のところ、同じ品種のブドウを徹底的に何年も何年も何年も何年も違いが分かってやっと一つ二つっていうね、
うん、
そういうオタクもあの突き詰めますとワインの世界もそのようだって感じですね。
深いですね、
深いです
ね、そうなんですね、
すごいですね、うん、一つの地域、
うんうん、
まあそういう方が例えば、まあ、自分で起業しなくても、うん、アルバイトで、うん、そういうね、
そう
レストランなんかでちょっと、うん、ね、こういうのがおいしいのですよなんて、
うん、博
士のね、うん、先輩が言ってくれるなんていうのも楽しいレストランになるかもしれない、
うん、そうですね、はい、皆さんも素晴らしい週末お過ごしになってください。今週も中野先生、内田さん、ありがとうございました。